はい、今日は箴言の30章1節から16節です。
はい、16
だ
っけ、16なくなったの。
はい、はい、じゃあ一言お祈りします。
はい、よろしくお願いします。
あれや愛する様、今日これからこの箴言の御言葉からあなたの命のパン、命のケーキ、甘い甘い御言葉をいただきます。どうかしよう、今私たちの霊をあなたの御言葉を受けることによってますます甘くされ、御言葉がますます親しくなり、命を求めますますあなたにつながっていくこの生徒たちでありますように、どうかこれから始まるこの交わり、この御言葉の場を祝福し、あなたが支配してください。一人一人に必要な御言葉を備え、この御言葉によって戒めを受け、御言葉によって養われ、そしてこの御言葉が語られたことはしっかりと命として握りしめて、そして幸いを得ていくこの生徒たち一同でありますように、これからの時間はあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン、アーメン。はい、ではどうぞ。
はい、
はい、
3、4お願いします。
はい、
知恵を教えられたこともなく、聖なる方を知ることで聞きなさい。天より昇りまた下った者は誰か。その手の内に 風を集め、その衣に水を包むのは誰か。ここ書いてあります。
まだ残ってる、ま、4行ある。
あ、
まだやっと残ってる。
天で昇りまた下ったものは誰か。天より昇りまた下ったものは誰か。その天のうちに風を集め、その衣に水
を、前の行に戻っちゃいましたよ。4節もう一度最初から
どうぞ。はい、すみません、3、4だったから
4で最初
から4を読んでください。
4の最初から、天に行くとか天に残りました。
じゃあ指を指しながら読んでください。そうしたら行間違いがないから、
はい、4のとこ最初、天に登りっていうとこから、
天に登りまた下ったものは誰か。その手のうちに 風を集め、その衣に水を包むものは誰か。地の果てを定めたものは誰か。その名は何と言うのか。その名は、そのあなたは知っているか。その名は何と言うのか。この名前は何と言うのか。あなたは知っているか。
はい、
うん、だけど、あと今はちょっと間違って読んで、また読み直したところ、今ちょっとずっと読んで、自分が思いを立てて読んだ、ことは、天に昇りまた下ったものは誰かと書いてあります。これは礼拝の時、御言葉をしっかり聞いて、そして、聞いて、その御言葉の内容だけど、どこに登ったのか、誰が登ったのかと書いてあると思います。その手の内は、その手の 校のうちに風を集め、ここちょっと述べたいけど間違ったらいかないから教えてください。その衣に水を積む物語か、これもイエス様だです、
うん、はい。
そしてその歌は地の果てを定めた物語か、はい、これもイエス様です。その名は何というのか、キリストイエスです。
アーメン、ハレルヤ。
その子は何、名は何というのか、イエス様です。あなたは知っていますか。すべて知ってます。
あハレルヤー、主よ。これがね、皆さんね、御言葉の力なんですよ。今御言葉をね、向き合ってるから。そうなんです。じゃあみんなでね、これ栄光の拍手捧げなきゃダメ。はい、拍手捧げます。主よ、あなたの皆をおめでとうに感謝いたします。主よ、ハレルヤ感謝します。
うちで学習しました。
ハレルヤ、主よ感謝します。
最初に言いますって言ってた。
おお、
だから待ってました。
はぁ、主よ、
ハレルヤ。
私は4節、9節お願いします。 9、はい。飽きたれれば裏切り、主など何者かと言われ恐れがあります。貧しければ、ね、盗みを働き、私の神の皆を汚しかねませんってあるんですけど、先生、この貧しければ盗みを働くって書いてあるんだけど、貧しくても盗みをしなくても真面目に働けばこんなことにならないんじゃないですか。
あのね、
うん、貧しいから、
あのね、こういうことがあるんですよ、うん、はい、本当にあの、もう八方塞がりみたいに、あの主にあって苦難に、うんうん、でも、うん、その苦難に合わせているその敵に対して手を出すことができない、
うん、
それでただただ主がそれを耐え忍びなさいって言ってる時があるんですね、うん、じゃあこれで思い出す人はいるでしょ。旅でそうだったよね、
うん、
ね、野に、ね、山に、ね、洞窟に、ね、わけもなく自分を追っかけてくるものに対して、ね、でそれで旅では結局はお腹空いて人に物乞いするんですよ。
ああ、そっか、
ね、で物乞いをして、それで物乞いしたとこ死に生かしたところでとんでもないことになって、アビガエルの旦那ですよ、ね、うん、でとんでもないことになっちゃって、うん、旅では人を殺しかねなくなっちゃったんですよ、ね、
うん、
だから自分が何か知ってあげたからつって、その人が分からないからつって、その人の命を手をかけるっていうことは主から許されてません、
うん、
なのに人がね、あんまりにもお腹空いてあれしちゃうと、人というのはちゃんと食べなければならないものとして主が作ってるからね。だから食べないっていうことを、に食べれないっていうことになっちゃった時っていうのは、人はね、あのもう本当に泥棒しかねない、食べ物に関しては、ね、
うん、
だから、うん、あんまり人が貧しいと、例えばの話だよ、子供が何人もいて貧しいで、子供がねお腹すいたお腹すいたって言ったらね、もうどうしようもなくね、万引きかも、うん、そう思いません？あの誰もあの貸してくれるやつもいない、ね、ちょっとあのなんとか助けてくださいって言ったらね、お前あの毎日助けてください助けてください来んじゃねえよって言われちゃったら、もうどうしようもないもん、ね、それであのね、韓国で子供をね殺した人がいる。あのね、子供をあの若い時にあの、まあ、例外して子供ができちゃったんですよ。で例外して子供ができたところで、奥さんが子供を産んだのね。で軍隊連れて行かれたの。そしたら軍隊に行ったところで、あの腰をやられて、訓練で腰をやられて、それでもう物が持ってなくなっちゃったんですよ。それで除外されたよね。 頂戴されて帰ってきたら、の軍隊から の, あ, のあれがないから、保証が。保証がないから、保証がなかったの。保証がないから、帰ってきて、それであの奥さんと一緒にいるんだけど、子供もう一人生まれちゃったんですよ。で、軍隊いて腰を故障しました。お仕事ができません。うん、ね、それでいろんな勤めが何もできないんですよ。そしたら奥さんがね、出てちゃった。子供を置いて。そんで子供を置いて出てちゃったから、その子供を連れて、まあ一番最初は隣近所からあの物乞いするわけなんですよ。でそのうちその隣近所をもうやってくれない、うん、そしたら親戚の家にこんにちはって行くんですよ、うん、いつになったら帰るんだろうと思って、夕飯になっても夕飯食べても帰らない。あ、そうか、ね、夕飯食べたところで帰ったら明日の朝のご飯がないんだ。だからもうあのたらい回しされるんじゃなく、たらい回しを確保してあらゆるところに行ってるんですよ、うん、で最後農場をやってる親戚がいて、その農場の方でなんかあのまあ手伝ったらあの壊してやるよって言ったんだけど、農場行ったら手伝いできないの、腰が痛くて、うん、そしたらあの飯泥棒さんね、飯泥棒だから出て行けって言われたんですよ。で出て行けって言われて、そう出てたところで、うん、あのお金もないから歩いて歩いてくるんだよね。で最後のお金をね、あのカップラーメンだとかそういうので全部だから、あの電車賃とかそれを全部節約してるんですよ、子供も食べさせるために。そんで最後のお金で全部食べさせて、それでもう全然食べるものがなくてずっと歩いてるわけで、歩いてる時に子供がね、子供っていうのが分からないじゃん、お父さんお家に帰りたいとかね、お父さんあのお腹空いたとか、もうそれでね、あのこう歩いてるうちにね、大きな橋にかかったんですよ、うん、橋にかかって、うん、それでその橋にかかって、そのあの子供、うん、子供をあの投げて、自分も子供投げた、で自分も死ぬつもりだよ、子供全部投げた。そしたら自分が死ぬ前にあのね、あの百度番されちゃって、そんで殺人罪、ね、そういう事件になった時に人はよく言いますよ、そんなことになった時になんで早く言わないんだって言ったところでみんなたらい回しにしたじゃん。だから人があんまりにも貧乏やると罪を犯したくないのに、こうやって罪を犯しかねないことが起きてしまうっていうことだから、私たちは絶対に貧乏はやってはいけません、うん、主にお祈りするべきですよ、うん、ね、あの貧乏やってね、泥棒したら困るから、主をそうはさせないでください。そしてあんまりにもお金に止まれしまって、うん、止まれて、うん、もう主なんかもうあの主日教会行くところじゃないよ、もう稼ぎに行かなきゃいけないって、なぜだってこれ呪いじゃん、そういうになってもいけない。だから主にあって適当に本当にね、うん、あのこう暮らせるそういうあの日曜の家庭を与えてくださいということを私たちはお祈りしなければならないんですよ。物があってね、あの泥棒しちゃいけないでしょ。でもなくてね、どうしようもなくそうなる人もいる。だから私たちの周りでどうしようもなくそうなる人がね、あのいたら困るから、私たちはね、そういう人はね、そういう人が変なことする前に見つけて、私たちは助けなきゃいけない。
あ、その人をかばうって保護しなくちゃいけないんですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
そこから立ち直らせなきゃいけないから、
そうなんです
よ。いつまでもそう尾を引いてると、ますます深入りにはまって、そうそう、結局そういう最後自分の命まで、
そう、そうなんです。そういう
ありがとうございました。よくわかりました。
だから持つべきはね、クリスチャン養母だ。
次の方、
2つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分は含まして私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを拝み、主とは誰だと言わないため、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないため。五節、神の言葉はすべて上手、神はより頼む者の盾。じゃ主人が3月からなんか仕事を変えて、今まで本当に大変だったんですけど、その大変さがやはり神から離れてたことのゆえのやっぱりものだったんだなっていうのを、最近ここに来るようになってすごくそれがよく分かって、で経済的にこうなんだろう、すごいなんかまだうまくやりこなせてなくて、最初の3月4月ぐらいかと、この御言葉を789をいただいて、本当に私の祈りとし、今もまだ祈ってる、祈りながら本当にいるんですけど、ね、五節が本当に神が本当にその言葉が純粋、より頼むものが出てきて、より頼まなければ盾とならないっていうのを本当に何だろう、この御言葉を読んで感じて、本当もうなんか毎日養ってくださる神様に感謝してます。
何も言えません。
あのね、ちょうど私ね、この御言葉に立った夫婦をしてるんですよ。韓国で失敗をして、もう本当にね、あのね、木の実木のまんまで夫婦が来ました。で、彼らは来た時に信仰すっかりなくしてた。で、私を、あの、私の姉と知り合いだったんで、私を教会に訪ねてきたんですよ。で、訪ねてきた時には彼らはもう信仰全部なくしてる。そんで、教会につながることがなく、そのままふーっといなくなったんですよ。でいなくなった。でも、その彼のために祈ってくださいって、それ祈りをお願いされたんで、私はお祈りしてたんですね。夫婦の、あの夫だけが会いに来てたから。そんで、お祈りをしていたら、あることがきっかけで、その彼とまた再会ができたんですよ。そんで、うん、彼が私と関わるようになって、信仰を立て直すようになった。それで、私が、私の家の車をね、彼に、あの、土曜日彼は、あの、奥さんと一緒に教会掃除しに行く。で、掃除して帰って、帰る時に私の家の車ワゴンを持って帰るんです。それでそのワゴンに言葉が分からなくて教会が行けない韓国の人を暗殺やって、それで来るんですよ。で、彼が本当に貧しい時にこの御言葉だったの。貧しい時にこの御言葉だったんですよ。で、この御言葉で今ね、私すごくあの感謝した。なぜかというと彼は789この御言葉だったんですよ。でも骨折の御言葉なかった。だからあれ、骨折があってよかったって、ああしよう、骨折があってよかったって。彼らが韓国に帰るときに、私はね、韓国に帰るのを私は反対しました。あの、帰るべきではないということが分かったから、だから反対したんですよ、明確に。それもあなたは行ったら、今やっと主に立ち返ったのに、行ったら人の奴隷になる、ね、それで人の奴隷になったところで、あなたはあなた自身もためになり、あなたが関わったその兄貴の事業も全部ためになりますよって言ったんですよ。でもね、あまりにも兄貴がもう事業に成功して、来てくださいって言って行くから、もう私が言ってる言葉なんかね、もう耳に止まらないですよね。それで言った言葉が絶対分かるように主が印をくださったの。最後 の、 あの食事をする時ね、あの2人が子供ができないから、その子供をできないから、あの子供、ね、わざとあの子供を産まないのかって聞いたら、いや、できないんですって言ったのね。で、欲しいのかって言ったら、欲しいって言ったんですよ。お祈りしました。そしたらね、血を流した罪がある、悔い改めないと子は授けない、明確に来ました。それで血を流した罪がある、だから子は授けないよって、悔い改めなさい。だからどういうことかって言ったら、付き合ってる時に妊娠しちゃって、それが恥ずかしいから子供殺しちゃったの。だから両方ともクリスチャンがて、だから言えなかったんですよ。それでそういうことをしたから、それがあって子が授からない、悔い改めたんですよ。で、悔い改めたのに子が授からない。主は子供を、男の子を与えるって、もう夢まで見せてくださって、明日彼らが韓国帰る日、最後の食事会を私がするわけなんですよ。私言ったんです、主よ、あなたは子供を与えるって言った、だから彼らの印になるようにこの場で印くださいって言ったんですよ。子供が今いるって言ったのに、妊娠してるって言わないの、知ってるって分かんないの、本人が妊娠してて。そんで私が食事をこう食べさせてる時に、突然座りしたんです、目の前で。大好きなものをうえって、それで、あ、男の子が生まれるっつって、もうその場でこう祝福して、って書いたらね、男の子生まれました、お兄ちゃんの稚魚全部ダメになりましたね。本人はもう本当に崩れつをこう拾うような状況になる。 でもね、その時に彼は、礼拝を回復したんですよ。私の言葉を思い出して礼拝を回復して、あんな貧しいところで米がない、そういう中にあって、毎日一人で教会に行って礼拝をして、もう主日はもちろん行く。そしてね、一千回、そしたらね、すごい奇跡がポンポンポンポン起きて、彼は今ね、韓国のね、インチョンのそば、プチョンっていうところで一番大きい家具の百貨店をやってる。そうです、百貨店をやってるんですよ。 1,2,3 階で、その百貨店をやるようになったのも、私に会いに来ました。もう本当にためになった時に、良くなってからまだためになった時に、それであること2つを教えて、それをそのまんま実行したら、それ全部できちゃったんですよ。で、何が言いたいかって言ったら、私が言いたいのは、本当にいろんなことがもうできない時、できない時っていうのは、主は何を私たちに望んでるかって言ったら、礼拝しなさいです。あのね、つべこべ言わず、ね、礼拝しなさいって言ったで、礼拝を正しくすると、ね、礼拝を正しく捧げると、主は礼拝の時に語るってね、民主義で言ってんじゃん。ね、礼拝の時私はあなたに言いたいことを言うって。だから、なんで、もうお祈りしても何しても何してもダメな時というのは礼拝してください。そしたら正しい礼拝を捧げた時、主が礼拝をちゃんと捧げた者には、私が私の言葉をその人にあげるって言ってるから、だから言葉をいただきたいんだったら礼拝してください。そうすれば必ず礼拝がいただけます。実は私この789っていうのは、その人のことをふっと思い出して、ああと思って、私言おうかなと思ってたんだけど、主がね、いやーって言ったの。だからね、いやーって言ったから、あれと思ったんですけれど、あ、こう若子さんから話が出たんで、あ、だから主がいやーって言ったんだと思って、本当に感謝です。うん、感謝なのはね、コセスの御言葉は彼なかったんです。で、コセスの御言葉にね、締めくくってるから、はぁってこうちょっと胸をなで下ろすしようって、骨折の見事がなかったんですよ。だからよかった、はい、感謝です。はい、
私は五節と六節と十節です。五節、神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾、神の言葉に付け足しをしてはならない、神があなたを責めないように、あなたがまやかし者とされないように。アメン。まず神の言葉こそが全て純粋、それ以外に真理はないということですね。だからそれに真理に対して付け足しをして、御言葉にこう書いてある、でもねっていう、要するにそういうことですね。付け足し、だからそういう御言葉に付け足しをしたり、具体的に言えば、例えばこの間は、あなたは隣人に偽りを、ね、嘘をついてならないという言葉がある、でもね白い嘘もあるんだよとか、そういう手のことですね。世の中で確かに、ね、正直者はバカを見るとか、いい嘘もあるんだとか言われてるけども、でも御言葉は御言葉として純粋に偽りをしてはならないということ、それはしっかりと守るべきで、だから御言葉を語る者としてそういう付け足しには本当に気をつけようと、まあ、今まで私もしてきたつもりですし、まあ、これからもこういう御言葉は純粋なものとして、でこの御言葉に対して変な付け足しをしたり、あるいは差し引きをしたりして、このパスタが責められないように、まやかし者と主が主にされないようにしていきたいなと思いました。あと十節、しもべのことをその主人に中傷してはならない、そうでないと彼はあなたを呪い、あなたは罰せられる。で、まあ、結構私はある人から、ある人のことに対してなんか怒りが込み上げてくると、そのことをしようよって、ね、申し上げて、で、あまりに怒るとなんかそういう抽象とかも、まあ、死にしてしまう。で、まあ、ちょっとそれはやっぱり良くないのかな。そうでないと彼はあなたを呪い、あなたは忘れる。で、この彼っていうのがね、しもべのことを言ってるのか、それとも主人のことを言ってるのか、まあ、ちょっと原文見ても、ね、彼としか言われてないのでわからないんですけども、とにかく、うん、ある神の忠実なしもべのことをその主人である神様に中傷するのは良くないっていうことを、まあ、ここを見て、うん、分かりました。はい、以上です。
今パスタを言ってるその十章十節の言葉というのはどういうことかといったらね、物事が起きた時に、パスタはパスタで正しいと思ってることがあって、その他の人も自分が正しいっていう、特にね、見言葉をお互いに持っている人同士というのが、お互いに正しいと思っている時というのも絶対あると思うのね。で、そういう時にこう言い張るということに、憐れみ合うことになったら、お互いが間違っていても主の憐れみがお互いに来るわけなんですよ。でもどっちかが正しくてどっちかが正しくないということで言い張ることになっちゃうと、主は必ずそれに対してこうジャッジをするということになるから、いいことも言い張ってはいけない。自分が 100% 正しい時も言い張ってはいけない。いや、だから言い合ってはいけないんです。私たちは長くすることも短くすることもできない。丸いのを四角にすることも、ね、三角にすることもできない、ね、それなのに、敵もしない見言葉を持ってお互いに言い合ったりということをしたら、主は怒りますよ。
最近与えられているのが第二テモテの2章24節で、主のしもべが争ってはいけません、むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもありましょう。第2テモテ2章の24から26です。24から26、だからここで記されている主のしもべが争ってはいけませんっていうのと、あと、ね、あと男はいつでも清い手を挙げて祈りなさいっていう、第二ペテロでしたか、ちょっとその辺の言葉も合わせて最近私は特に、だから怒りそうになった時、争いそうになった時、手を挙げるんですね。ぶつためじゃないですよ。主に祈るためですよ。だから最近そういう風に手を挙げる、怒ったら手を挙げるっていうことによって、その御言葉を強制的に思い起こすことに、ね、してます。
しもべのやることをその主人の前に置いて邪魔してはいけない。ね、あなたのしもべはこうです、ああです、こうですって、あの人がこうです、ああです、こうですってって言ってて、あの惑えてない言葉であの言いつけをすること、邪魔してはいけない。黙っていれば何にもないのに、言った言葉によっていい悪いをはっきりとしなければならない。主の責任が生じる。責め立てられるって書いてある韓国語。言った言葉によって物事を明らかにする主の力が働くから、責め立てられるって書いてある。
次の方、 はい、
8節と2節3節8節から不真実と偽りとを私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。2節。確かに私は人間の中でも最も愚かで、私には人間の悟りがない。私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も知らない。
一節のマサの人ヤケの子アグルは、まあ、誰かっていろいろ言われてるんですけども、まあ、ユダヤ人の教師であることは、まあ、確かではないかって、まあ、言うんですね。でそれでその教師である彼が、まあ、先に言った言葉が、確かに私は人間の中で最も愚かで、私には人間の悟りがない。私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も知らない。教師たる者が真っ先にこのことを告白している、これが最もやっぱり彼は自分で愚かだって言ってるけど、そのことを知っていることが逆にその彼が本当に素晴らしい教師だということの証明ですね。私も本当に愚かで、ああいう高いところに立って御言葉を教えるふさわしくないものだってもう日々思わされてるんですけども、でも本当にそれ立たされてるのは主の恵み。今日も本当に立つ前にもう立つごとに恐れがありますね。今日もこのあなたの愛された生徒たちに必要な言葉を与えてくださいっていう、うん、まあ、蓋を開けてみればやっぱり人は、まあ、私も、まあ、愚かで悟りがなくて知識もない人間でも、主が言葉を与えてくださってるから、だから立つことができる。これが本当にいつも私たちの私の課題ですし、まあ、皆さんの課題でもあると思います。 あと富、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物や養ってください、うん、これを御言葉に置き換えたのはすごいですね。目から鱗ですね。確かに御言葉のあれもこれも知りたいって、ね、貪欲に求めるのはいいことですけども、でもあまりにも詰め込みすぎると逆に傲慢になるところがですね、知識は人を傲慢にするから、だから傲慢理由で自分が高まりたいね、なんかこういう場でみんなを圧倒言わせるような素晴らしい言葉を発したいとか、まあ、そういう理由ではなく、だと本当に日々養われている御言葉、それは前島に十分だし私たちも十分だから、ただそれを感謝して日々必要な御言葉がちゃんと与えられるから、それによって養われて歩ませてください。これ本当にキリスト者として見習うべきところですね。じゃあよろしいでしょうか。じゃあ次の方。
その名は何か、その子の名はというか、あなたは確かに知っている、今の私は確かにイエス様を知ることができているっていうのがすごく感謝です。はい、
4節の御言葉っていうのは私たちね、みんなに直すべきだよね。なぜかというと、神様信じているんだけど漠然として神様を信じている。で、なんで私たち信仰が弱いのっていうの、主のあのその性質というものに対して私たちはあまりにもあの乏しいですよ。だから主がこれをした、これをした、これをした、これをしたっていうのが、聖書に書いてあるよね。で、その具体性を持つようになると信仰はものすごく強くなる。だから主がこれをした、これをしたっていうことが公においてはもうあの天地創造があったり、ね、主イエスキリストのねなさったその御業ね、それがあったり、日頃私たちの周りを見てるとあの兄弟姉妹を通してね、主があの、ね、時にかなった恵みとしていろんなことを起こしてますよね。だから主がこれをしたこれをしたということで、それが十分にできる方であるという、その主の持っている全知全能さ、それを本当にもう少し私たちはこう分かるようになるとあのすごいいいと思う。
ヨハネの3章13節にちょうどイエス様が言われたことがある、ニコデモに言われたことがあるんですけども、ヨハネの3の13、誰も天に昇ったものはいません。しかし天から下ったものはいます、すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。 だからこの信玄の7節は、ね、誰が天に昇りまた降りてきたか、それイエス様のことだってこの、ね、書いてありましたね。でそれで誰が風を棚の子に集めたか、ね、誰がこの世界を、誰があの鳥を、この花を作られたか、それはイエス様だって私たちは確かに知ってますけども、イエス様は天地を作られただけでなく天から降りてこられて私たちのために身代わりになって死んでくださった。だから本当に私たちはこのことを感謝で感謝で絶えないですね。天と地を作られた、ね、目に見えるのを全部イエス・キリストの御言葉によって成り立っている、もうそれだけでも感動なんですけども、でもその作られた神の御子イエス・キリストが降りてこられて私たちのために身代わりになって死ぬ、これは本当に想像を超えたことです。次の方、
はい、
はい、
骨折、神の言葉は全て純粋、神はより頼むもののたて、今日この初めて来られたひろこさんという方が、私がこちらの横浜に来て何時からはずっと電話通じないよとか私が言っているので礼拝で電話通じないとかっていうのを聞いて、すごいなんか不思議だ不思議だってすごい言っていて、今回なんか私のなんかその生活の実態を見に来たって
りゃそうですよね。世の中の人からしてみれば、それはもう次元が違う世界にいてますから、ね、人がよう生きてる時に、私たちは何をしてるかって言ったら、人も生きてて、生徒も生きてて、ね、神の子も子にもなってて、イエス様の友にもなってて、弟子にもなってて、証人にもなってて忙しいよ。うん、でも一つだけはっきりしてることは、世を生きてる時っていうのは、世はいつも変わり果てるんですよ。朝だなと思ったら、ね、その朝も毎日違う朝だし、ね、朝がまだ昼に変わり、ね、夜に変わり、物事も昨日まではこれがパーフェクトだったのにね、今日からは違うことがパーフェクトになっていたり、もう本当にね、罪がはびこればはびこるほど、こう、なんか忙しい。世の常識についていくのに。だから、世の常識についていくということは、いつもね、打ち叩かれるような感じなんですよ。で、やってもやっても、正解がないから、満足がないっていうことなんだけど、でそういう生活をしている人と、神のイエス様の常識で生きる人っていうのがね、もう本当に何ヶ月だけでもう差がついちゃう。で、一番最初に差がつくのは分かるのは自分本人なんですよ。本人が分かるんですよ。あ、私変わったって、ね。で、人の変わっている時に、人は、自分が変わっている時に、一番最初に変わった時っていうのは相手が分かるんですよ。でも自分ではあんまり分からない時がある。自分は変わってるの、他の人はなんとかさん変わったね、最近どうしたのって言ってるのに、自分はあんまり変わってないような気がする時があるので、これが1回目の変わる段階なんです。それで自分で自分が変わったっていうことが分かった時に、初めて自分が変わったっていう。だから、自分が今横浜に来て、ね、それで自分で自分を見直してみた時に、あ、私変わったという実感があるならば、あなたはイエス様にあって変わってますよ、うんうん、イエス様にあって変わってますよ。でイエス様にあって自分自身が変わっているっていうね、その証を持っている人というのは、変わった分だけいろんなことが、思考もそうだし、話し方もそうだし、全部イエス・キリスト化されていくのね。だからどうなるかって言ったら、世についていて、ね、失敗するものじゃなくて、世が私をついてくるように、ついてくるように。だって100人いても私がキリストにあって土がった常識は変えられないでしょ。気持ち悪いから、はっきり言って。そしたらどうなるの？私を必要としてる人は私の常識についてくるしかない。でそのために私たちを主は光とする、ね、しようとする、王のような祭司にもする、ね、そして世において他の人々を導き者にもするんですよ。だから本当に、うん、自分でね、私変わったと思うようなところがね、どんどん増えれば増えるほどすごくいいですよ。それでね、それがね、増えた生活がね、1年なり2年なりすると、ある時ね、本当になんか口聞けなくなっちゃったってこと、うん、なんだか知らないけどちょっと口聞けなくなっちゃった私が言われるんです。うん、私に前みたいに慣れ慣れしくしようとした人がね、口ができないんです。こうやってできないんですよ。なぜかというと、私が言わなくても私が変わってるから、相手がそれを感じる。だから前みたいにねえって言おうとしたんだけど、ねえがで、なんかこうかしこまってるんです。うん、だから、ああ、私変わってるんだな。うん、うん、でこう変わってる私を必要としてる人は必ずね、自分の常識の中に私を入れられないっていうのが分かってるから、必ず私が言ってることに組みしてくる、うん、でこの私らだよ、 もう本当にね、もう普通の人だから私。でもキリストに会って一つ分かったことがある。どんなにこう専門的に培った人がね、専門的な言葉を言うとして言っているとしても、その人たちが言っている言葉をパッと聞いてた時に、その弱点だとか良さがあるのにこう説明できないもどかしさとかっていうのが彼らより私が分かる。でそれはなぜかというと、彼らは知識で話してるんですよ。知識の中で自分が理解している分をこう話してるんですよ、ね、私は知恵、知識と知恵違うから、知識はついていくしかない、知識に、ね、で知識は、ね、知恵についてこなければならない、知識は知恵に学びに来なければならない、うん、だから私たちには主が知恵と啓示の霊を与えてるじゃん。だからこの知恵と啓示の霊が完璧に私たちの中にこう住むようになると、どうなるかって言ったら、誰と話をしても言葉がブレがなく全部できちゃう。だからこれが今大事ですよ。知識は知恵にね、学びに来なければならないんですよ。でも知恵が知識に学びに行くことはない。で、世の人が持ってるのは知識。私たちが持ってるのは知恵。だからキリストにあってもうこうどんどんどんどん変わっていくっていうことになっちゃうと、どんどん尊くなる。だから今回お友達が来てちょっとびっくり、なんか すごい生活してるなってそういうなんか牧師にでもなるつもりって、でそう思ってるかもしれない、うん、かもしれないけど、でもその中においてあなたが言った通り、ね、自分がやってることは間違ってないということで、それを通して人々にイエス・キリストを明かししたい、うん、でそれは素晴らしいことだと思います。いいじゃないですか、ハレルヤ。次の方お願いします。
貧しさをも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。ということで、先週ちょっとセミナーに行かせていただいた中で、お子さんのためにいろいろ経営相談いただいた、ある経営者の方が貧すれば鈍せずっていう言葉をいただいて、違う貧すれば鈍せずかっていう言葉をいただいて、これは何だと、どういう叱咤激励をもらったのかと思ったような言葉っていうか、中国の言葉でちょっとパスタにこのね、あと貧にして楽しむっていう言葉をちょっと教えてくださいっていうことで、貧すればどんするっていうのは、貧しくなると考え方がこう鈍くなるよっていうで、貧にして楽しむっていうのは貧しいけれども、こう天命の職業を見つけるために勉強しますっていう、でそれ楽しんでますっていうことなんですけど、でまとめたものが信玄の15の16を申し越させていただいて、わずかなものを持っている主を、ごめんなさい、わずかなものを持っていて主を恐れるのは、多くの財宝を持っていて強行があるのに勝る。
アーメン。
ということで、まゆちゃんだったかな、 あの現実離れはクリスチャンで真実離れは人ですね。それと仕事があまりなくて貧しいから仕事をしっかりしなさいよっていうのがあのっていうクリスチャンは それにの現実にすごくフォーカスというよりも、まあ、御言葉、まあ、なんていうかな御言葉の方を優先している、まあ、自分というか1週間の中であの、まあ2、3日半分ぐらい働いて、であとはあの言葉まどい杯こちらに来させていただいたり、あのフルストリームで礼拝、ネット礼拝とか、あるいはあのバスターに録音してもらったウォークマン聞いてたりするんですけど、でそのことをあの私満足してたんですよ。でこの貧しさも人にも与えられてないって思ってて、でただ私に定められた分の食物というのは、さっきまやちゃんが御言葉のことを言ったんですけど、その食物は食べるものもあの何て言うかな、まあ、十分、まあ、一定というか、まあ、決められた量がこう多くもなく少なくもなく与えられていて、でまたその御言葉も与えられてるのかなって、で養われてるのかなって思ってるんですけど、でここを天線に来させてもらって、必死に自分が頑張ってきたのが、頑張ってきたっていうか、主にあって、あの自分のライフスタイルをあの御言葉中心、仕事を中心にして。礼拝から離れていたので、で御言葉中心の生活をしたいと思って礼拝に来るようになったんですけども、でそれはなんかこう自分どうな、ネヘミヤの城壁再建みたいな感じで外側のあのライフスタイル、じゃこの1週間の中でどういうふうに自分をあの時間使っていこうか、自分のために死のためにって言って。でそれが今自分がなんていうかな行っている1週間のライフスタイルになっているんですけど、で菅の神殿再建は自分の聖霊の宮を御言葉によってこう構築していただく、イエス様によって構築していただくということで、やってきた自分にこの世の一言があのピンと言われただけで揺らいでしまった自分がピンすればどうするって言われて、って思った自分がそのちょっとこう悲しくなってしまって、あれまあみたいな感じで、何も自分その方に対して、いや自分はこういう生活をしてますって言っただけで、に言葉は出てこないわ、なんかブジブジブジブジって言ってる自分が、なんかこうちょっと情けないなと思って、ちょっと帰ってきたんですけどね。
ね、あのね、あの今言いたいこと私あるんですよ。どういうことかって言ったらね、今やっと この あの長い間においてあのずっと主はとろぼされてたあなたを、ね、主はとろぼされてたんですよあなたを。でとろぼされてたあなたを主が帰ってきてから今何を言ってるかって言ったら、ね、黙ってろって言ってるんですよ。黙って私の中にいなさい、たまって私の中にいなさいって。で今一番気をつけなければならないこと、で私は結婚についても同じことを言ってる。本当に結婚がこう間近になった時っていうのは茶間物も一緒に来るんですよ。お仕事も一緒、良い仕事が自分のために用意されている時というのはね、茶間物も来るんですよ、ね、違うものに足が取られるように、でそういうことも来るんですよ。だからそういう時どうするかって言ったらね、一つ印がある。例えばの話、仕事が自分にとっていい仕事が来る時というのは、あのね、今の仕事を絶対に離れるくらいあのいいことが来ます。 だから、あ、今の仕事をいや、すっぱりもう離れてそれやりますよって、っていうくらいのそういうことが印としてきます。だからそこまで我慢すること、我慢するんですよ。で、そうするとね、絶対に向こうから来るものが。
例えばね、今私がその前の仕事がなくなったので損保で整形させてるか、おこぼれをもらってるみたいな感じなんですけどね、その仕事が大きくなるとは限らないわけですよね。
いや、だから私は思うんですよ、働き人として一本立ちさせるために損保でね、細々とちゃんと養いを与えているから、それで食べてちゃんと働き人として、立てってね、でそういうね、主がね、今日常の家庭与えてるじゃないかって、ね、そしたら他の、あの人たちなんかはね、キャベツ食べてね、パンの耳食ってっていう、そういう生活じゃなくて、いやまだ私お姫様じゃんってことですよね。だから、でそういう今与えられている条件の中で主を満足することなんですよ。与えられているこの条件の中で主を満足する、そう、主を満足する、イエス様で満足する、イエス様で満足する、でそれでイエス様で満足するとね、イエス様で満足する私のね、人間性だとか知性だとか、それがどんどんイエス様で満足することが染み込むとどうなるかって言ったら、今まで何かするときにてこぼこだったのがてこぼこがなくなるってば、今までは何かするときに必ずてこぼこがあって何かがなるっていうことだったんだけど、キリストの品性だとかそういうものが自分に染み込んでくるとね、その人っていうのは全能なる方でしょ。そしたら手こぼこがなく、なんだか知らないけどぴょんぴょんとしてトントントンと行っちゃうっていうことになるんですよ。だから今はとりあえず与えられていること、あ、私はお姫様ごっこやってるわね、プリも作れてるし、みんなに食べさせてるしね。そう余裕だよ、憂鬱で、ね、余裕だよ、憂鬱でね、それで今は感謝すべきなんですよ。感謝して本当にイエス様で飛んでください。
イエス様に飛ぶけど、ではもう少しビジネスのことも考えて、なんかだからこちらの収入がもっとっていうか変だけど、あればもっと余裕な働き人生活ができるかもしれない。
それもね、いいですか。それね、多分ノーではない、イエス様の考えは。なぜかというと、それ祈らされてるから。ね、それがノーだったら多分祈らされない。で祈ろうとしたところでね、うってなっちゃうから。
今日礼拝の後祈ってたら、うん、と。紹介し、この人とこの人、だから損保の仕事をもう少し豊かにするために、知恵を与えるために、ある人からこの人、またある人からこの人のを紹介していただいて、会いに行きなさいって言われたんです。一人は東京で、一人は沼津なので、横浜に来る間に会えるじゃんっていうね。だけど、ずっと私は、いや、それよりもこちらでしょと思って、放っておいたら、そろそろいいんじゃないって思いが来たので、ちょっとお電話したいと、ヘリコプターで教えてください。
私たちに主が何かしようとしている時っていうのは、本当に主のその考え方に私たちがすっぽりはまり込むっていうことがとっても私たちできないっていうことなんだけど、でもね、はまればはまるほどもののね、確かさは大きいです。 それとね、ミュージタン自体が最近ね、どんどんこう仕草だとかそういうものがね、すごく可愛くなってるんで、柔らかく柔らかく可愛くなってて、平安があるということだから、平安に災いはありません。そう、うん、平安に災いはない。平安イコールイエス様だから。
じゃあまたグルゴ。
美味しかった。美味しかったですよ。みんなに伝授させないと、ね、ルツの鐘みんな伝授してもらわないと。美味しい、あれはすごい美味しかった。じゃあではお願いします。やってください。
下辺のことをその主人に注射して、そうでないと彼はあなたを呪い、あなたは罰せられ、確かに私は人間の中でも最も愚かで、私には人間の悟りがない。私はまだ知恵も学ば、聖なる方の知識も知る。今日どこを選んでいいかわからなかった。なんかこのところを見たら、ある場面を思った。ある教会で自分ではいいことだと思って、こう行動を起こす前に一応先生に言った方がいいかなと思って。こうしますって話したのが、牧師じゃなくて牧師夫人が突然こっち側向き直って、こう何か言い始めて、その言い方もものすごい機関銃のごとくに言葉がバババババババッと出てきて、最後に一人で礼拝させてやるみたいな言葉も出てきて、私一体何をしたんだろう、何を言っちゃったんだろうとか、その日の礼拝のメッセージももう消えちゃって、本当に下向いてとぼとぼとぼとぼ帰ってきて、玄関の本当にドア開けるちょっと前ぐらいに、私こう言ったんだって言ったことを思い出した時に、何にもこう悪いことじゃないじゃんっていう思い、そして主人に言ったんです。イエス様、どうしてこういうことになるんですか、あれおかしいってちょっと言いつけたんですね。そしたらその時主が答えたのは、私はあなたのために十字架にかかった、それだけだった。もう本当にその場で悔やまれて、こんな小さいことに自分はこう反応するんだな。 様が命をくださったの、命だけで自分のために全てを捧げられて前線の生贄になった、こんな小さいことで自分は反応して収集するんだなっていう、そんなことを思った時に、主婦の答えはその牧師夫人にね、抱きついてごめんなさいって言いなさいっていうことだったんですけど、この2節と3節の言葉がすごくこう、確かに私は人間の中で最も愚かで、私には人間の悟り、私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も知らない、なんかこの言葉にぴったりだったっていう思いがしました。今もそう、一緒
そうです。
その次の礼拝の時に言ったらば、もうその牧師夫人は何にもなかったかのように、あれでやってものすごい笑顔で迎えてくれて、なんだもう終わっちゃったのかなと、じゃあ次の時にしようって思ったら、なんか3回試みたけれどできなかった。でも主はしなさいって言ったことに対してはちゃんとさせるんだなっていうのが最後に分かったので、もうその日はやれた、その日はなんか買い物に行って、なんか祈りが足りない、それで買い物したカゴの中入れたの全部戻して、もう一回家に帰って、で祈り始めたら夢の中にバカバカバカバカ出てきて、でなんでそうなるのか分かんなかったんですけど、それで祈り終わって、最後に夢のもう本当に自分でも笑っちゃうほどポンピンポンポンポンとか出る、そんな祈りな何これっていう、でもそういう祈りをした後、この人が車まだ免許取って夜は嫌だっていうのが悪いけど、人間見たくないから車出してほしい、それでずっと車の中でも祈りを祈るとも二人でゲラゲラゲラゲラ笑いながら教会行って、それで教会着いてみんなその時はどっかなんかか分かんない、何人もいなくて、そしたら椅子に座ってたら列車から降りて、主よ許してください、主よ許してください、その許してくださいという意味も分かんなくて、許してください、許してくださいって言ってたかと思ったら、自然に牧師夫人の後ろ側から抱きついてごめんなさいって言ったんです。でそうしてもなんでこうなったのかも自分でも分かんなくて、すっかりもうこうしなさいって言われたことも忘れてしまった頃、そういうことがあって、その日は椅子にこう枕して横になって礼拝した初めての礼拝だったけど、でも牧師先生も何も言わないで、そのまま何がありましたかっていう感じでしたけど、 自分でも何が何だかさっぱりわからない。それで何日かしてから、ああそういえばあの時こうしなさいって言われてた頃ことを主はさせたんだっていうのは後からわかります。なんか本当にあのずっとここに来るまでやっぱり善悪の道にいるんだな、やっとこのところで命っていうのがどれほどこう学んでも分かってなかった自分なんだな、本当に何にも死ぬことは分からない、いました、いました、しっかりとそのことが実際に出てきて、知らなかったんだっていうことが分かってきたかな
の話題ですか。
はい。確かに私は人間の中でも最も愚かで、私には人間の悟りがない、私はまだ知恵も学ばず聖なる方の知識も知らない、神の言葉は全て上手、神の頼りのものを立て、神の言葉に付け足しをしてはならない、神があなたを責めないように、あなたが甘やかすものとされないように、分かっていますよ。
今読んだ中で一番自分が心が止まって、あ、ここ知りたいっていうのがどこですか？今ね、ここね、3、4とかね、2とか、これっていうのは全部ね、何を言ってるかって言ったら、神様の全知全能さんに比べて私を見なさいっていうことなんですよ。で、神様の全知全能のことを考えて私を見たときに、なんか一つ比べようとしましょうよ。あそこにある花一本、ね、買ってくるのはできても、作ることはできないんですよ。ね、種をまくことはできても育てることできないんですよ。育てる方は神様、雨を降らし、ね、もうだからそういった面で本当に私たちがその神様と自分をこう比べた時っていうのは、自分の至らない神様の足元にも及ばないその自分の様というのが、私たち今動物見てると、動物分かんないよね。メリメリチョンチョンって言ったら自分の名前なのかなって尻尾振って、ね、それでね、なんか人の手をピッと見ては物を持てれば、それがね、ちり紙でもおままだと思ってお尻尾振ってね、で本当に愚かじゃないですか。私たちから見て、なんていうの、毛をする猿、あれだって見てて、あれ人間に比べたら愚かじゃないね。だからここを書いてあるこの人っていうのは、自分がその神の全能さんに比べた時に、自分が本当にね、獣みたいなもんだって、道徳の面においてもね、もう生き方においても、話し方においても、やり方においても、何においても、こう自分は獣みたいなもんだってわけはわからないね。もう本当にそこら辺にいる、もう犬畜生と同じようなものだけど、でも神様から愛されている。だから本当に、私たちは絶対に何事をも自分が考えていることを正解にしてはいけない。その都度仕切り直しすべきは、私は正解ができない人、そんでその都度伺いを立てなければならないもの、その都度顧みていただいて養っていただかなければならないもの。だから神の前で一番賢い人って誰かって言ったら、その都度の人なんです。だからよく祈り答えられている人いるんですよ。でそういう人ね、答えられている人で、それこうずっと長く答えられているっていう、その都度の仕切り直して、でも途中ダメになっていく人いるのね。答えられているから、もう甘んじて自分がね、祈れば答えてくださると思ってね、口先だけの祈ってるんですよ。伺いを立てる祈りをしないで。私は話する人、あなたは答える人みたいな。だから本当に自分がここに出てくるね、御言葉に出てくる人みたいに、私は獣みたいにね、たまに毛ができてもね、本当にたまにね、一輪車をこう漕ぐ猿みたいにそれができてもね、飛行機は運転できないとかね。だから私が神の前でやることっていうのは滑稽なことばっかりなんですよね。だから自分が無に等しいということを認めて、主の前でその都度仕切り直す、仕切り直しなんです。だから仕切り直すために私たちが持たなければならない知識が一つあるんですね。主を敬うことなんですよ、ね、 主を敬うこと、あの空にね太陽をね浮かばせ、ね、まだ月を浮かばせ、数多くの星々を浮かばせて、ね、いるのは主なんですよね。でこの方をね、あの恐れ敬いながら、このすべて私ができない苦しい技が主の知恵によってできているということを信じる。でそういうことによって私たちは主からもいろんな恩恵を受けていくことがある。あの古節と6節なんか見てると、あの御言葉にあの増やすなとか減らすなとかっていうことも書いてあるんですよね。だから私たちが御言葉を増やしたり減らしたりっていうことによってなるべき言葉がならない。だから神の啓示がもう最も完全であることを信じて、啓示そのものをそのまんま信じて、そのまんまついていく。神の啓示は今日は一日嘘つくなっていう啓示だったのに、ね、このくらいはいいかなってつって増やしたり減らしたりということを知った時点で、神の啓示は、主はね、シミねと、あのなんだっけ、シミとあのこれくだくだしわがない状態で私たちのアーメンを受け取ってくださる。私たちがシミとシワがある形のアーメンを捧げた時っていうのは、自分ち身勝手な考え方だよね。主はそれを受け取らないんですよ。で、あの世の中で一番楽な人って誰？赤ちゃんですよ。獣に踊る。獣はね、あの生まれたらすぐ歩くんだよ。なのにね、赤ちゃんが生まれてから歩くまで1年かかるんだよ。と獣にも踊るんですね。で獣と違うところは、赤ちゃんは屋根があるところに置いて、みんなにねベタベタベタベタされながらね、愛されながらねそこにいるっていうことなんですね。でも能力は、赤ちゃんが持ってる能力は獣に劣るんです。だからどういうことかって、本当に赤ちゃんみたいになった方がいい。イエス様の前もう完全に面倒見ていただきましょうっていう。はい、私はゴキブリ大将だ、もう私は何もできません。はい、やるのはあなた、ウギャーっていうのは私で、仕事分担して、私はウギャーって言うからあなたはやってって、だから主を恐れ敬う。そして主がなさることが完全であるから口出ししない。で、見言葉に増やしたり減らしたりすると、その見言葉は絶対ならない。理由は、シミとシワ類があるものは主は受け取ってくださらないからです。アキコさんすごい素直だから大丈夫だよ。そうなんだーつって
思えなかった。
だから分からないでできないのはしょうがないよ。主はそういうことはね、分からないでできないの、あそうかーつって、分からないんだもんね、しょうがないよねっていうよ。 分からないでできなかったこと、分からないでこうだったっていうことに対して主は責めないんですよ。あ、そっかって、でもハラハラドキドキしたよって、今度からこうしてって、うん、いや、なんかすごい素直だから、羨ましいもん、素直で、うん、あ、そうですか、わかりました、はいっていうのが、私がね、それいつ言ったっけと思って、私イエス様信じてそれ言うまで時間かかったよ。はい、じゃあ次の方お願いします。んお願いしますと、うん、こっちこっちこっちこっち、しおちゃんか、
母は一服しない世代、自分を清いと汚れを洗わない世代、なんともその目が高く、まぶたが上がっている世代、歯が剣のようで、牙が刀のような世代、彼らは地の苦しいものを、人のうちの貧しいものを食い尽くす。
これね、どういうことかって言ったらこういうことですよ。10回聖書の後ろに見ると10回が出てくるよね。で10回 そこちょっと広げてください。皆さんも一緒に5番目の、
あ、皆様シテジプトの20章、日本の聖書
に、ああ、何ですか、シテジプトの20章これはね、もうみんな心得た方がいいことですよ。あ、パスタ読んでください。
全部ですか。
いいえ、5番目。
5番、はい、第
5。第5。第5。
父、母。
はい。
ちょっと待ってくださいね。12節です、20章。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。
うん、あのね、弱いがあのね長くなるんですよね。で、敬うことによって、それと地でやることが良くなるって書いてあるんですよ。で、敬うことによって、ね、書いてあるんだけど、この逆ね、あの敬わない、尊敬しない、愛さないっていうことによって何が来るかって言ったらね、箴言の20章の20節こういうことが起きちゃう。
箴言、
うん、20章の20節
父母の無論もね、彼らの思いは闇の中で聞き消え去る。
うん、でこれイサクちょっと読んでくれる。
自分の父や母を呪う者、その灯火は闇が近づくと、
うん、あのね、灯火っていつ必要、昼間いらないよ、
夜
ね、うん、灯火、こういう人は灯火昼間持ってるの。え、昼間持ってて闇が来た時には消えるの。どういうことかって言ったらね、やっとこうなんかできるものを、道具を、あのなんか一生懸命なんかをして、なんあの人生なんかが起きて、で努力して、それでそれを立ち直るようなものを手にやっと入れたんですよ。やっと入れたらそれじゃ間に合わなくなっちゃう、うん、だからあの消えるんですよ。方法を得た時にその方法が方法じゃなくなるように消えちゃう。だからちょうど暗闇の時に灯火が必要なんですよ、ね、人生暗闇ってあるじゃない、ね、あの健康が暗闇の時もあるよね、経済が、人間関係が暗闇の時もあるよ、やることなすことやったら全部ダメになっちゃう暗闇の時があるよね。なのにね、やっとこの暗闇から脱出できるかと思って道具を一つ手に入れたの。そしたらその道具が道具じゃなくなっちゃう。もっと大変なことが起きちゃって、だからちょうどあのね、灯火を持っていたのにね、昼間を持っていた、なのに大変なことにあって、この灯火をねつけたら灯火がねふいって消えちゃう。だからあのね、何しても呪われるっていうことなんですよ。
あ、
何をしても呪われるってことなんです。 だから人間関係も呪われる、経済も呪われる、全てが呪われる。
じゃあ父母を呪っていた期間はずっと呪われた期間、
そうなんです、ね、そうなんです、そうなんです、
何しても栄えない、
そうなんです、そうなんです、もう恐ろしいことなの。神様がね、あの失敗してあの10回の小判目に入れてると思う？いいえ。目に見える父母を敬わない人、信仰見てください。絶対良い信仰じゃないから。身勝手な信仰だから。自分のね、父母を敬わない人の信仰というのはね、教会を一生懸命あの通ってる人であっても父母を敬わない人の信仰をちーっと見てください。すごく身勝手な信仰なんです。だから真ん中にこれを置いてるということはね、ちょうどこの敬うっていうこと、これが要になってね、それで全てがうまくいくっていうことなの。目に見える親も敬えないのに、目に見えない神様を敬うはずがない、うん、だから親を敬わないで尊敬しないね、で慰めない、こうはね、親も慰めなきゃいけないんですよ、ね、お父さんお疲れ様、はい今日も疲れたったねとか言ってトントントン、はいアイスクリームね、でそうやってコミュニケーションを通してでも親をね敬って、それでね親をこう、あのこう疲れをね慰めてあげる、でそれはね子がやるべきことなんですよ、うん、だから親にあのこうあのねぎらいの言葉も一つもなくて、いつもツンツンツンツンツンツンツンツンしてる人っていうのは絶対にね、あのね呪われる。だからもう書いてある、自分の父母をね呪うもんで、何も父母をねあの死ねとかねなんか言ってるっていうことじゃないんですよ。そうじゃなくてなんだよとか、これは呪ってることなの。なぜかわかる？私がなんだよって言った時点でもう母と父の心は震えるんです。わかります？子供が嫌感を持ってわーってやった時に心が震えるの。他人だったらあの会わずに済むじゃん、ね、これ子供だから会わずに済むわけじゃいかないでしょ。心を震えながらでも同じ屋根の下で、ね、なんかやっていかなければならない。だから子供が大人になるまでそれ我慢しなければならない日々を考えると心いつもしなえてるの、はーって、ね、これがもう親を呪ったことなの。わかります？今言ってることすごくわかります？もっとわからないんだったらもっと説明しようか。あのね、親の心に曇りをあげること自体が呪ったことなの。心配をさせて曇った心、それを与えること自体が親を呪ったことなの。だからそういう親の心を曇らせることをすると、その人が何かしようとするとね、その都度あの灯火が消える。だからね、誰かとこうお仕事するときにまずあの親と関係はいかがですか聞いた方がいい。いや、基本的なところは私たちチェックしなきゃあかん。
言葉に従ってじゃあね、
あの各会社はね、あの面接するとき新入社員や採用者、あの親子関係を取ります。で親を尊敬してない人は取りません。そこで
いやいや、もうそれねすっごい傾斜だ。
言葉に、あ、その人はノンクリスチャンですけど、うん、もう採用の時点で何が一番要かって言ったら親を尊敬する人。だから親を尊敬する人は上司を尊敬するから、コミュニケーションがうまくいって信用も栄えている。
あの人きっと趣味、
死を知った死を持ってくれた
ね。それは私もあれだ、うん、
成功法則ですね。
いやだからね、あのね、親子関係が良くないやつと仕事組んだらね、あの灯火が消える、そいつのおっかげで。だからあの親子関係がいい人とあの仕事した方がいいです。だからこれですよ、愛することができなくても尊敬はできるだ、尊敬ね。で、俺の親なんか尊敬できないよって言ったらね、もう私言いたいね、お前死ね、うん、なぜかわかる？親は尊敬すべきだよ。なぜかというとね、うぎゃって生まれて手足ね、あの動けない時に夜寝ずにね、子供をね面倒見て、で子供のね、しもべみたいなことを、でそれ人の子だったらできます？お金くれても嫌だね。自分の子だから本当にできるんですよ、そういうことがね、可愛いから、ね、だからそういうことを考えると、その、 あの小さいうぎゃって生まれてからずっと育ててくれてる、手足が動けない時に育ててくれてる、そのことだけ考えても親は尊敬すべきですね。例えばの話、寝たきりになっちゃって手足動けなくなっちゃったら、面倒見るかいってね、いち早くあれですよ、あの老人ホームで子供ホーム入れてないよ皆さん。あのみんな動く時まで子供ホームっていうところに預けて、それで育ててもらってから返してもらってないよ、うん、だから親っていうのは神様とね、祝福のちょうど真ん中にいるんです、ね、だからこの親を敬う人はね、この4321の10回も守るんですよ、ね、1から4までが神様の言葉ですよ、ね、で親を敬わない人は、ね、4から1までの御言葉は守らない、ね、それでどうなるかって言ったら、高から下の罪どんどん犯す、ここからあのちょっと1からね、こうでしょ、だからこの子がちょうど真ん中にいて、これができる人はね、信仰も4321、神様に対してのそれもできるね。それでまだ6789010、これ人間に対してやるなっていうことも全部守れる。でも真ん中のこの親、これができない人は4から1までもできない、ね、それで身勝手なやつだから6から10までの罪を、ね、平気でやる。
6は殺してはならない、7が姦淫してはならない、
平気で
盗んではならない、
うん、でだから主完璧な方だから真ん中にポンと置いたんですよ、真ん中にね。
優先順位ですかね、これ。
もう私たちの最も優先順位なんですよ。
殺したならないよりも父母を敬えるの。
いや優先ですよ。
祝福が大きいと
思う。いや優先ですよ。
約束は唯一ついてるのこと
なんです。そうなんですよ。
そうすれば、うん、あなたはこ
う。だからね、もう本当にね、愛には程遠いけどね、美味しいものを送ってあげたりするの。ね。そう。あの愛することできない時ってあるんじゃん、親でもちょっとやかましくてちょっとって、でも美味しいものをあげるね。それでね、あの私はあなたの子供ですって、うん、だから本当にあのこれがちょうど10階のね真ん中にあって、これが信仰の要でもありね、日常のね祝福の要でもある。だからこれはもう絶対に私たちみんな、だから言いましたよね、中1で見て呪うっていう言葉が、父を呪うとか母を祝福していないね、ね、無礼がいるっていうことを書いてあるんだけど、何も私は呪ってないよって言ってる ね、私たちそうだよね。でも親の気持ちに曇りを与えただけでこれね呪ったことなんです、ね、曇らすこと自体が呪ったことなんですよ。それで心を震えさせたなんかを言ってなんだよっつって震えさせた、それがあの親呪ったことなんです。
そのつくクリアダメって、
クリアダメダメる、そして覚悟してしない、ね、でどうするかっつったらね、何をするかっつったら言葉を決めるんですよ、ね、あの普段あんまりあの会話なかったあの親に対してね、あの行ってきますただいまとかね、あ今日も本当に美味しくいただきましたとかね、それでああいつもあの洗濯してくれてありがとうとかね、そういうありがとう、親に対してありがとうの言葉を増やす、それと親に対して挨拶の言葉を増やす、で給料もらったらね、あのまず親のなんか買った方がいいですよ、食べ物ね。でもお母さんお父さんって仲良く食べてね、よしこからよって、うん、ここね今ねあのイサクが読んだところっていうのがですね、ちょうどね無礼で傲慢な罪に当たるのがあの4つばかり出てきてますね。だからここでもあのその親に対して良くないことをする人たちはあのもう次引き続き悪いことをするのがバーッと出てくるじゃないですか。だからこの親を敬うっていうことは本当にね要なんです。今言いましたよね、自分が仕事のパートナーを選ぶ時も、ね、親子関係がいい人を選ぶ、で自分の人間関係だとか経済だとか体だとか、ね、その全てのことがあの健やかじゃない時っていうのはまずあの見直さなければならないのが親子関係なんです。カオちゃん今のは悲鳴なの。
うん。恐れてるから私何をやるか分かる。恐れてる。何をされるか、何を飲まされるか。
分かる。これだけどいいやってる。
まあ、みゆきさんは誰でも友達になっちゃうのね。はい。
うふふって。なんか今日面白いお菓子食べてたんだ。お菓子じゃなくてマウスウォッシュやってると思ったの。はじめが11歳がなんでマウスウォッシュのねあのエチケットしてるんだって見に行ったらカオリンがお菓子ですよとかって言って、もうお菓子でねシュッシュッって。
あとでちょっと、あとでちょっと拝見しましょう。
みんなで。それでどうやってみる？ミント。いや、ミント味。そう、それで私はちょっとペパーミントのあの、なんていうの？香油？うん。を出して、これって言って、やってもいい？って言ったらね。だからなんか2回打っちゃったもんだからちょっときつくて、ああってなった。ティッシュでこうやって、ああって。刺激が強すぎたいので
親を尊敬しないってことはね、道徳の基準を自分なんだって。道徳的な基準を親を、普通は親から学ぶんですよ。親から親がやってるの見てて、ああと思って一個一個学んで、それを真似ていくのね。で真似ていつの間にか自己流になるんですよ。自分流になるんだけど、親を尊敬しない人は、親がやってることよく見てない、それでやらない、で自己流になるの。それで自分が一番偉い、自分が一番正しいと思ってるから、ついつい親にこう顎使ってこうこうやってやるの。
今日のアドニアですね、
うん、だからで、それね、十二節って書いてある。自らがね、正しいものと思い、そして自分の汚らしいとこをね、洗わない奴がいるって書いてある、ね、それで13節、そういった奴らはいつも目がね、人を見るときこうやって見る、こうやって見る、人を見るとき、まっすぐ見ない、こうやって見る、ね、自分好みのこと以外は興味なし。で輪の中にいながらいつもね、輪の中に入らない。でこう目をね、こう高慢で分からずやだからね、本当にもういつもこうやってやってるっていう感じで、人のことバカにしてこうやってで関心なし、関心なし、関注なしっていうの、ね、そういう、そういうもので、後に14節になっちゃうとね、前歯がこれだって、前歯が剣だからね、いつもねこうやって見こうやってね、こうやって
ちょっともう一回見て
無駄いい、はい、じゃあ見ていいよ前歯がねこうやって何をしたいんですかパスタは。
もう一回やって。
自分が見てないのによくできるね。自分が見てない
のに。あ、鏡で見てないってこと。見てないよ。だけど、だからそいつはね、想像するから。
ああ。
もう、ああこんなことやってんの。
やってみてください。
え？
これや。
何できる？
これに向かって、これ？今の顔？今の顔？
ああ。そんでね、こうやってから、こうやってから、おめえね、いけないな、あいつちょっとってこうやってからね、今度はね、こう奥歯。
牙。
何？
牙。
ね、
牙って書
いて。これはね。
牙は刃物の。
軍人が持つ刀って書いてある。ここ。軍人が持つ刀って書いてある。そんで貧しいものをね、飲み込み、ね、丸飲みするんだって。そんでね、もう本当に困っている人、困っている人をね、人の中からもう、わーって食べる。だからね、こうやって見てからね、
こういう。
残ってる。解説つけてないと残っ
ちゃうの。そんなになっちゃうのね。
だから。
そんな。私もあるよ。プロフィール。
だからこれね、本当にね、無礼なものがやることって。 だから親にそういうことする人は無礼者なんですよ。無礼者で、無礼だからこう人間としてやってはいけないことをね、この4つのことを平気でやるって書いてある。だからやっちゃダメだよ私たちね。ダメですよ、やっちゃう。ね、自分のね、生まれたところに唾をペッてかけるとのね、ね、であんなことしちゃいけませんよ。だから聖書に書いても殺せって。そんなやついたら。だからこういった類が私たちにもありますよ。ね。あるからどうするかって言ったら、まずね、力ある言葉で直しましょうということなんですよ。ね。朝起きた時からおはようございます。ね。ちゃんと目と目を合わせて挨拶する。ね。行く時はね、行ってきます。ね。帰ってきたらただいま。ね、親が出かけて帰ってきたら、ね。帰ってこない、ちょっと時間が遅かったら、ね、心配して手が1本ぐらい入れたり、ね、給料日になったら、ね、本当に焼き芋1つでも買って、ね、親に、ね、給料もらったんでどうぞって。給料もらったんでどうぞって。だから。
焼き芋。
かおちゃん焼き芋1個もらったらその次の焼き芋20個嬉しいから持ってくると思うよ。我が子が焼き芋ってそんで同じ焼き芋20個も買ってきちゃったってね、言葉で訓練するの。言葉で力ある言葉で訓練するんですよ。言葉って何かって言ったらね、道しるべ、うん、言葉言ったら大体の人は言った言葉に沿っていこうとするのね。だから言葉を、正しい言葉をたくさん言うと正しいことがたくさんできるようになるね。それがね、10日に一遍しかできなかったのが、次はね、9日に一遍、ね、8日に一遍とか、こうやってどんどんどんどん変わっていくんですよ。だからまず最初からね、24時間ね、親心は無理だから、だからとりあえずおはようございますと、ね、おやすみなさいと、ただいまと、行ってきますね。でご飯食べたらね、でごちそうさまでした、おやすみなさいぐらいは言うべきです、うん、そうすればこの呪われた性質が私たちから離れていく。多分これね、天性みんなでね、これ実験したらすごいことになると思うよ。う
ん。
うちは大丈夫だね。
うちは大丈夫だね。
うちは大丈夫。
やってるね。
やってるもん。親いなくてもちゃんと心合わせて。
帰ってきてね、誰もいないんだけど、ただいまってどうやってんのね。はい。お返事がないわっつって。
イエス様ただいま。
イエス様、なんか言ってるかも。
イエス様ただいまって。私教会帰ってくるといつもね、ただいまですよ、ただいまって。もう教会帰ってくるときは嬉しくてしょうがないもん。もう足元軽い近くなると、えー、いけるって、もうずっとここの中入ってくるとはーってなるもん。ほっとするもん、
着いたって。
そうそうそう、もうほっとする。もう何もしなくても嬉しい、トイレの中でも嬉しいもん、帰ってきたら。そういうことです
。
いや、だからじゃあ天性のみんなでちょっと親子関係見直しましょうよ。 ね、それで親子関係見直したら分かんないよ私たち、
会話してた、
ね、みんなして、ね、すごい祝福、親子関係全部見直されて、私はもう大丈夫になりましたって言ったら、私宝くじ買いに行く。
いいね、
天性のみんなの名前で。
やってないと今日からでもいい。
そういうことです。
なんで
じゃあもう分かりましたね。はい。じゃあ10回の5番目のね、5番目ね、親を敬いなさい。これがねできる人は4321のね10回が守られる。567890が守られる。5の敬いなさいっていうのが守られなかったら4321も守られないね。6789910も守られない。でそれだけ皆さん覚えてください。主がね真ん中に置いたその理由がそれなんです。はい。イサクもういいですか。はい。主イエスキリストの皆によって祝福します。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。じゃあ次の方。はい、どうぞ。
6節、
はい、
確かに私は人間の中でも最も愚かで、私には人間の悟りがない。私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も知らない。誰が天に昇りまた降りてきただろうか。誰が風を棚心に集めただろうか。誰が水の衣の内に包んだだろうか。誰が地のすべての限界を固く定めただろうか。その名は何か、その子の名は何か。あなたは確かに知っている。神の言葉はすべて純粋、神をより頼む者の盾。神の言葉に付け足しをしてはならない。神があなたを責めないように、あなたがまやかし者とされないようにというところが自分のことだなと
思いますね。だから2からね、2から3、4まではもっと主を主としなさいということなんです、ね、もう 私は人間、主は全能なる方だから、私はあなたをより頼みます。私よしこをより頼みませんっていうことなんです。それが賢いやり方、ね、それそういう心を持っている人たちが、ね、告白するのがこう、ね、よしこの言葉は純粋ではありません、あなたの御言葉だけが純粋です、正しいですって、ね、よしこは神を頼る。だから主は私の盾になってくださるにもちろんですって、楽しく読んだよ御言葉、ね、そしてよしこは主よあなたの御言葉を勝手に足したり減らしたりしません、そのまんまあなたをアーメンします。足したり減らしたりしたら主に叱られるから、そしてね、霊的嘘つきになるの嫌だからですって、うん、だから見事はあこれ私だなと思ったらね、これも自分の名前入れて読む、うん、よしこは他の人にね比べるともう本当に獣に等しい、何にも分かりません、ね、さっき言ったよね、獣というのは別意味だよ、ね、 赤ちゃんは、ね、獣より能力がない。生まれたての赤ちゃん、ね、人としての聡明さはない。人としての聡明さはないですよ。なぜでエデンからもう私たちはなくなっちゃったんですよ、ね、知恵学のヒルミンの中には聡明はない。だから知恵を学ぶこともできず、私はだから聖なる方を知る知識はありません。天に昇られてまだ下ってきた方が垂れてあるか、ね、風を自分のね、こうここにこう集める方が誰か、こうバーッと帰って誰か誰か誰かとイエス様信じていながらでも、私たちねイエス様に対してよく分かってませんよ、ね、かろじて中耳家とか父なる神様とか聖霊様とかね、父よとかね、かろじて分かってる。でもイエス様の持っているその無限なあの力、それに対してここ書いてあるじゃない、ね、天に登ってから帰ってきた方は誰かとか、どうやって登ったの、 どうやって帰ってくるの、もう説明できないの、うん、だからもう本当にもう赤ちゃん状態、分かりません、赤ちゃん状態だから、もうあなたお任せ、そうあなたお任せで、ただ私はあなたの御言葉全部アーメンします。すごいね、感謝だね。だからこれに自分の名前を入れて読んでみるとすごくいいよ。自分の名前を入れてこう読むとすごくあのこう見言葉がねありありと自分に来る意味がね。しおりちゃんは？大丈夫、大丈夫、全然平気、はい、じゃあ読んでください、お願いします。
確かに私は人間の中でも最も愚かで、私には人間の悟りがない。私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も知らない。誰が天に昇り、また降りてきたのだろうか。誰が風を真心に集めただろうか。誰が水を衣のうちに包んだろうか。誰が地のすべての限界を固く定めただろうか。その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている。神の言葉はすべて純粋、神はより頼むものの盾。神の言葉に突き出してはならない。神があなたを責めないように、あなたが前橋に
残
されないように。
アーメン、うん、やっぱあなたあの手帳いらない。
はい、
いらないよ。一番しっかりと今読まれてるよ、はい、すげえと思ったもん。言葉一つ一つにすごい綺麗に、ね、見事ば勉強して、うん、なんで私これ言うかって言ったらね、主はないものをね、それをあれっていう方なんですよ。だから本当にそのないものをね、ありにできる、であるものをないっていうことにもできる方なんです。だからあなたに御言葉を信頼して、それで主を親しんでついていけば、ね、主はあなたにないものを与えてくださるし、ね、いらないものは取り除いてくださる、そういう方なんです。 ぜひ今のあなたの見事文のこの朗読っていうのはもうすごく聞きやすい、うん、だから見事文の朗読っていうのは聞きやすいし、多分この調子で見言葉を読むとあなたはすごい人になる、うん、そうですよ、すごい人になれる、うん、彼女の見言葉の朗読ってすごくシャンシャンとしてるでしょ、まっすぐでね、すごいでしょ、多分ね見言葉朗読するだけで彼女はいろいろと変われてもそう、見言葉を朗読してね、この見言葉というのはイエス様なんですよ、ね、言葉っていうのはねえっつったらみんなふっと見るじゃない、ね、
な
あにって、でこれは言葉が力がある証明なんです。だから人間の言葉っていうのは確かなものじゃないからね、昨日までは力あったんだけどね、今日はもう病気にかかっちゃってねえねえが言えない人もいるじゃん。でも主の御言葉はもう確かなもので永遠に確かな言葉なんです。だから主の御言葉をイエス様の人格として、人格としてあなたがこう会話をするみたいにこう読んだりするとね、すっごいよ、すごくいいよ、うん、私前ちょっと自分の日本語の発音を直すためにね、日本語で綺麗に聖書を読んでくれる人がいたら読んでもらって、それずっと聞けば発音が直るかなと私は思ったことがあるんです。であっちこっちのものを聞いたらね、なんかねトスが聞いたね、おっさんの声だったりしたんで、あこれちょっと私も一緒になってトスが聞いてブエーってなっちゃったら困るし、ね、だからあこれはちょっと困るなと思ってそれでやめたんだけど、今あなたの声聞いててね、あこの人に読んでもらったらすごく気持ちいいかもって。
そうですか、
うん、
嬉しいですそれは、
うん、本当にそう思いました。素晴らしい、よしこちゃんはいい仕事をしましたね。イエス様が喜ぶ教会に連れてくるっていう、ね、ああこんなに素晴らしい、うん、主が待っておられたんだね、すごい感謝です。これで全部終わりましたか。私
あと先生だけです、あとの方みんない
ました。私ですか、私これっていうこと、これっていうことは私には今ないですね、うん、ないんですけれど、死といえば私がこうなりたいという心に自分が与えられたものじゃなく、人がこう発表するときに聞いてて、あ私もこうなりたいという言葉はあります。でまあこから9まで、これはで特に私がね、私が時々主から与えられているその答えの導き方として御言葉が客になる時が多いんですよ。でさっき我が子さんがビーッと読んでから最後子にパッと言ったね、私と一緒だと思って、私ね詩編のあるところはね客に読んでるんです。だからあこれ客なんだ順番があってなんとなくわかる、ね本当にあこれ客なんだろうなって、それがすごく分かる時がある
んです。その読んでて、
そうそうそう、
あこうじゃこうこう書いてあるけど、
うん、
いやこういう感じの流れみたいな、うん、
だからそれはね多分ね他の人には違うかもしれない、私にとってはそう感じる。だから人には私はあえてこうだよということは言わないんですよ。 でも自分はあこの詩編を主は今私にこう読みなさいって言ってんだ、それで最後ここに行きなさいって言ってるんだ、でそういうあの順番であの読むところがあのいくつかあるんですね。なのにその同じことを今日されたんで、おいっておいおいっているんだ、うん、そうなんですよ。主にある感覚っていうのは本当にね、あの一緒の人がいるんですよね。もう証を聞いてみてすごくわかる。って、あ全く同じことやってるんだ、全く同じ感性を持ってるんだとか、そういうことでした。いいですか、
はい、
じゃああの今日水野さんも素晴らしかった
じゃあおかしいですか、
いや見言葉はすごい。
じゃあ最後にお祈りして終わりにします。ハレルヤ、愛する様、まことに御言葉は命です。私たちを立て上げます。私たちを幸いへと導くコツがすべて入っており、私たちに必要なものが主を一人一人にとってどの時代でも誰でもどんな都市でもどんな国でも本当に必要な御言葉、命が入っております。どうか私たちがますますこのことを知り体験し、ますます自分のものとして命が立て上げられていきますように。今日いただいた命を主を一人一人がしっかりとそれを持ち帰って手放さず、職場においても家においてもいつでもそれを振りかざして暗闇に対処し、困難に対処し、あなたの命にあってしっかりととどまるこの生徒たち一同でありますように、うん、今日いただいたすべての恵みに感謝し、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
お願いします。